一つの出来事をめぐって受け止め方っていうのはいろいろあるもんだと。それは私たちの平常のいろんな出来事の中で同じ出来事をある人はプラスに見、ある人はマイナスに見るっていうふうな見方があるということがわかるわけですね。今日は伝統の2回目の行動の礼拝で主題が神の国の王論争という主題になっています。これも伝統の期間に必ず上がってくる主題なんですが、この論争っていう主題っていうのは何か、なんでこんな主題があるんだろうというふうに見えるかもしれませんが、イエスに対して偏見を持つ人々が自分たちの論理でイエスに語りかけてくることに対してイエスはそれをはっきりとそれに対する返答をなさる。でその返答の背後にイエス・キリストがご自分の苦難を受け止めようという姿勢を持っておられるということを見るというのがこの神の国の王論争という主題が設けられている一つの意味じゃないかというふうに思うんですね。具体的なテキストをご覧いただきますと、ルカによる福音書の11章の14節以下、イエスは悪霊を追い出しておられた、病気の癒しをしておられたけれども、まあおそらくわざわざこういうことが書かれているっていうのは、口を聞けなくする悪霊を追い出しているっていうのは、これはその当時そういう形の、まあ、魔術的なことで病気の癒しをするっていうのはある程度流行ってたようですが、口の聞けない人が話せるようになるっていうのはとても難しいことという印象があったようですね。それをイエス様がなさったので群衆は驚嘆したっていう、この驚嘆したっていう言葉は直訳すると自分の外に出されてしまうという言葉なんですが、あの皆さん方ご存知のあのエクスタシーという、つまり陶酔するっていうね、そのエクスタシーっていう言葉の語源になった言葉が使われて、だからうわーすごいってこううっとりしてこのイエスのなさることを多くの人が見ていた。ところがそれに対してしかし中には大概こういう人がいるもんですね。みんながいやすごいすごいすごいとかいいとかね、あの人素敵ねとかっていうふうに言うと、何があんな人いいのよとかね、こんなことで喜んでるからあんた方大したことないんだとかっていうふうなことを言う人も必ずいるもんです。このイエスのそういう不思議な技に対してしかし中にはってこういるわけですね。でいやあの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出してる、自分の力じゃないんだよって、悪霊の力借りてやってるだけで、ああいうのは大したことないっていうふうに、言う者もいるかと思ったら、また中にはイエスを試そうとして天からの印を求める者がいる。これも当時の人々の自然な考え方なんです。本物かどうか、つまり天からの印っていうのは人間ができない不思議なことをしてみせるっていうね、その当時の人々はそういうことを考えたら、自分たちの先祖モーセがエジプトを脱出するときに、エジプトの王、これをファローって言いますね、ファローの前でいくつもの不思議なことをしてみせた、杖が蛇に変わるとかですね、それから川が血の川になって流れるとか、いろんなことを、まあ9つも塔もやってみせて、やっとエジプトを脱出することができた。そしてそれがモーセが本当に神の預言者だという、その印なんだっていうふうにみんな受け止めていますから、この人が本物だったらそういう天の印を見せてくれるに違いない、見せて かっていうと、このイエスに対してはっきり言って気に入らない人はどうしても恨めを考えるわけですね。この素直に見てる人はうわーすごいってこうなるんですけれども、あるいは今度は俺の方が上だとか私の方が正しいんだとかっていう思いを持ってると、それをひっくり返したくなる人がいると。だからその心を見抜いて、それで分かりやすい話でお示しになったんですね。つまり悪霊で病気を治してるんだったら、しかも悪霊の頭がその悪霊を追い出してるんだったら、うちはもめじゃないかと、悪霊同士のね。そしたらどうしてその例えば悪霊のあるいはサタンの国っていうのは成り立つかと、そういう発想そのものがおかしいよというわけですが、当時のユダヤ教の中でも病気の癒しをする人がいたんですね。しかもその癒しっていうのは悪魔の知識にも長けているソロモン王、ソロモンという人はとても賢い人というこの伝統があるわけです、まあ、そして旧約聖書の中にも箴言なんていうのはソロモンという人が書いたというふうに言われるぐらい、つまり賢いっていうことの象徴がソロモンなんですね。そしてそれは悪魔にも勝つ賢さを持ってるっていうね。だからそのソロモンの名によって悪霊を追い出すとか病気を治すっていう、そういうことをしてる人がユダヤ教の中にいたんです。だからあなたたちの仲間はじゃあなんでやってるってことになるのというふうに問い返した。彼ら自身があなたたちを裁くものとなると、そういう見方をするならば、あなたたちの仲間で病気を癒している人を怒らせますよと、そういう言い方をするとっていうふうに、おっしゃってですね、20節、これが今日の聖書の箇所の中心になります。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。この神の指で悪霊を追い出しているという表現、これはルカによる福音書の独特の表現なんです。この神の指っていう使い方っていうのは旧約聖書にも一回出てきます。それは先ほど申し上げたモーセがファロの前でいろいろ不思議なことを見せたときに、それは神の指だったんだっていうね。だからこの神の指でっていうふうにイエス様もおっしゃったら、ユダヤ教の人々はあ、モーセということを考えたでしょうね。しかし私は神の指で悪霊を追い出しているのだから、神の国はあなたたちのところに来ている、もうここに神の国は来てるんだぞっていうふうに宣言なさった。これは悪意を抱いている人たちにはとても信じられることじゃないですね。ルカによる福音書ではこの後でも神の国はすでに来ているという言い方を、ちょっと別の言い方ですが17章で同じような議論があるんですが、17章の20節から21節を見ると、神の国は見える形では来ない、ここにあるあそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだっていう、この言い方、あなた方の間にあるのだっていう言い方もルカだけの表現なんです。ルカによる福音書の特徴なんですね。イエス・キリストが誠に神の子のなのだっていうことを、このルカによる福音書は非常に理想化してみせる。だからルカによる福音書のもう一つの特徴っていうのは、弟子たちも理想化するんです。それでルカによる福音書の続編である使徒言行録というのがございますが、これもですね、理想的な教会を描いているっていう、そういう特徴がございますね。実に神の国はあなた方の間にあるのだっていう、これは ルカが一番強調したかったこと、つまりイエス・キリストのおられるところが神の国だ、それは教会が神の国なんだ、イエス・キリストを礼拝してるっていうね、そのところが神の国なんだというふうに言おうとする、これがこのルカの一番言いたいことだと思うのですが、さてイエスがこのように言われたからといってベルゼブルで追い出してるんだという人たちが、なるほどって納得したわけはないと思いますね。全然こうスッと上の空離れて、私はそこで同じ出来事を見ていながら、こんなに極端に違う見方、しかもこれはもちろん後から書かれた事柄ですし、またルカの編集方針もありますから、まあそれを一番言いたいイエス・キリストのが神の国をもたらした方、そしてイエス・キリストのあらゆるところが神の国なんだっていうね、それをこの論争の中でも明らかにしようとされたんだっていうことをルカが主張するのですけれども、私はよりそれがそのことを客観的に考えたときに、同じ物事を悪意を持って見てしまうというのと、そこに神の国を見るっていうことのその違いっていうのは何だろうということを考えてみたんですね。このファリサイの人たち、ユダヤ教の人たちというのは、この宗教の特徴は善悪が非常にはっきりしているということ、あるいは聖俗、これを私は聖俗二元論、聖なるものと俗なるものですね。神との契約を守っているものが聖なるもの、それが正しいいいことなんだ、その契約の中にないものは俗なるもの、それは間違ってる、だから罪人という表現、そういうふうに非常にはっきり簡単に分けてしまう。これは現代人はそういう宗教的にそういうふうな考え方はしないんですが、誰でも特に現代の私たちの国っていうのは良いこと追求で追われています。健康に良いこと、老後の安定のために良いことね、頭にのためにいいこととか、ボケないためにとか、みんなそういう意味では一億何かいい良いことのために一生懸命やってる。中には開き直った人もいるかもしれませんけども、どうしたってしょうがないっていう人もいるかもしれませんけども、こう言ってる私だってそうですよね。体にいいこと、野菜嫌いの私は毎朝ジュースを飲まされてっていうのは、もうこの頃は喜んで飲んでますけども、そういうふうにするとか薬で補うとかっていうね、どっかを無意識に良いことっていうことに追われているわけですね。だけど私は幸い信仰を与えられていますから、それが全てだとは思っていないんですね。良いことをやってるけれども、それが究極的に決定的にいいかどうか、特に命そのものは神様からいただいたものだから、どんなに良いことをしていても召される時には召されるっていうこともあるだろうし、そして私たちの善悪の判断っていうのは相対的なんだと、これがいいと思ったって悪いっていうこともある。これはもう皆さん食べ物の評価がしょっちゅう分かれてるのを見ても分かりますよね。一昔前はお米食べると太るなんて言ってましたけども、片っぽで今度農協やなんかがお米こそ健康のもととかっていうふうに言ったりとかですね、卵はコレステロールのもとみたいに言ってたと思うと、いや良いコレステロールも卵にあるんだから日に1個は食べた方がいいとかっていうふうになってくると、なんか時代とともにいい悪いってそういうことだって何か変わっていく。だからこれさえ良ければっていうふうには言えないものなんですね。でも私たちは本当にいいっていう方を知っていない限りは、これがいいっていうのはいい加減なもんだよっていうふうには確 好つけられないじゃないですか。心配でね、やっぱり本当にいいかどうか分かんないけど、まあこれやってるかって言うんじゃ、常に心配が伴ってる。でも私たちは本当にいいっていう方を知ってるから、まあこれがいいと思ってやってますがっていう風になるんですね。でもなんていうのか、人間の持ってるいい悪いにこだわってると、状況が悪くなってきた時にはまた悪い方へ悪い方へとこう傾いていってしまうんですね。今日のこの詩の主日の旧約のテキストは列王記下、旧約のですね、列王記下の6章の、まあ、預言者エリシャが奇跡を表したというところなんですね。6章の8節以下なんですが、このエリシャが、まあ、南北に分裂してる時の北側のヨラム王に仕えてるっていうんですか、ヨラム王の時代にですね、隣のアラムっていう国から攻め込んで来ようとした。当時はどこの国だってそうですね、自分の支配勢力を伸ばそうとするわけですけれども、アラムっていう国がだからイスラエルを伺っている。ところがなんていうのか、そのちょっと動きを始めると全部情報がイスラエルの方に伝わってですね、先手を打たれていつもやられてしまう。そうすると誰か教える者がいたんですね。それはもうエリシャっていうのがいるから、いくらやったってダメなんです、全部筒抜けです、向こうの王はみんな我々、あなたがお考えになることがすぐもう向こうの王には分かってしまうんですっていうことを伝える者がいたので、よし、それじゃあそのエリシャっていうのをやっつけようっていうんで、大軍を率いてエリシャのいるところにこうやってきた。つまり戦車つっても今の戦車じゃないですね、あのベンハーを想像していただくと、二輪車のこう鉄板で折ったあの馬車ですね。これはその当時でいうともう大変強力な武器ですね。騎兵、馬に乗ってる騎兵だってこれはもう大変な恐ろしい武器になるわけですが、その戦車何台も来る。それで兵士さんのところにやってきた。6章の15節を見ると、神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。従者は言った、ああご主人よ、どうすればいいのですか。つまりもうとっても太刀打ちなんかできないっていうね、もう強力な敵に囲まれてしまって危機に陥った。ところがエリシャは、恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多い。この言葉はいいですね。私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者よりも多い。つまり私たちは天の軍勢に見えないけれども囲まれてるんだっていう、そういう表現なんですね。そう言って主に祈り、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。で、主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見たという。ここはそれで、この今日は何を見るかっていうのはそうです。目に見えるところは敵の強力な武装集団でですね、これだけを見てる限りにはもうエリシャの従者がですね、もう恐れをなして、ああこれは何だってこうなるしかない。ところがエリシャは動じない、恐れるな。私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者よりも多いんだぞ。今その目では見えないかもしれないけれども、信仰の目が与えられたら、それはそのことが分かるっていう、そのことを伝えるんですね。ルカによる福音書の方に戻りますと、だからこの当時のイエスに反対した人々っていうのは、やっぱりイエスはおかしいっていうふうに見える。 私も福音書ではイエス様は救い主と書いてありますからね、そのイエスに対しておかしいっていうものはおかしいんだっていうふうに私たちの方は読んでしまう。善玉と悪玉とこう分けたイエス様は善玉で敵対するもの悪玉っていうふうに簡単に見てしまうのですけれども、この頃思うのはイエス様に対する評判っていうのは義を奉変愛半ばしてたんじゃないか、すごいっていう人とですね、あいやインチキだよっていう人とが半ばしてたろうなっていうふうに思うようになってきました。それはどうしてかっていうと、イエス様のように正直にイエスのをはっきりバンと出しておられる方は必ず敵ができます。昨日もそういう政権の時にそういう話が出てましたけども、福音書の中にはちゃんとイエス様の差別発言まで出ていますね。子供のパンを子犬にやるわけはいかんのだっていうふうにイエス様はおっしゃったっていうのがある。でところがあのエピソードは言われた女の人が先手を取ってごもっともですって言って、そしてイエス様が感心してお前の信仰は見上げたもんだっていうふうになったんで、その女の子供娘は癒されたっていうふうになってめでたしめでたしになったからいいんですが、もし相手がそうじゃなかったら差別発言がそのまま通りますね。うまいいい相手ばっかりじゃなかったと思いますから、ああいうふうな生き方をなさったら私ならこうせっかく頭を休めようと思って行った時にね、仕事が入ってきたりも営業スマイルでね、いやよくいらっしゃいましたねってこう言いながら、でも今日は残念ですけどお休みなんで来週にしてくださいって断ったろうと思うんですが、イエス様はその時その時にそのまんま正直なんですね。ユダヤ人のこと頭いっぱいだったら物も言わない、無言のまま打っちゃうとか、そしてさらにしつこく言ってきたら私はイスラエル人のことしか頭にないっていうふうに弟子に答える、さらにその女それでもどうぞって言ったら最後にとどめを刺すように子供のパンを超えるにやるわけにいかないだってこうおっしゃったと思うんですね。あるいはあのヨハネによる福音書のあの会員の女を許された話なんかでも、あれは噂になったらイエスはおいあのイエスっていうのは会員 OK って言ってるよっていうふうになると思うんです。許したんだからね、ここそれがどういうことかっていうことはもう問題にしないで現象として、だからそういう噂もいっぱいって、だからあの民衆裁判のような形でイエスが十字架につけられるっていうことが容易に成り立ったと思うんです。だけどそこでイエスのなさることが神の指でなされて、そこは神の国だっていうふうに見える、それはイエスがマイナスの部分をご自分で背負われた、人の罪も背負うっていうね、我々はマイナスはできるだけ取りたくないっていう姿勢になってしまうんですけども、イエスは罪とマイナスを全部ご自分に引き受けられる、十字架をご自分で負われてる、その姿勢のゆえに私たちがそのまんまいることができる。だからイエスを見た時に神の国を見ることができるようになるというふうに思うのですね。だから見た目のいい悪いにとらわれない、人々があんなのはダメだよってみそかすに言ってる現象や人に対してもいやいやまだわかんないよっていうふうに見ることができるというふうに思うのですね。あるお牧師さんの話なんですが、もうだいぶ前のようですね、とても仲のいいお友達がいて歌を作るのが好きな友達だったんですが、ある日夜中に消防車のサイレンが聞こえて、そしてパッと外へ出てみたら明るくなって火の手が上がってるのがその友人の家の近くだという気がしたので、なんか不吉な予感が走ってですね、 そっちの方にもう大急いで行ってみたんですね。そしたらその不吉な予感がズバリあった。メランメラン燃えてるのはその友人のうちだったんだそうですね。うわーこれは大変だなと思って、その友人を探したその日を何か呆然と見ている形で、とってもそばに行けないなという思いでね、ちょっとじゃあ彼のために祈ろうかっていう風なつもりでそばに行けないで、その日を見つめていて、いろんなことを考えてた。これで彼のいろんなことがなくなったろうな、かわいそうにとかっていう風なことを思ってる時に、どこからともなく賛美歌の声、しかもオリジナルの賛美歌なんですね。この人はそういう自分でオリジナルの賛美歌を作る人だったようなんですが、初めはよく聞こえなかったけど、だんだん声がよく聞こえるようになってきて、言ってることがこちらに分かってきた。それはロマ書8章のあの言葉です。神もし我らの味方ならば誰か我らに敵せんや。己の御子を惜しまずして我ら全てのために私たまいし者はなどかこれに添えて万物を我らに賜らざらんや。火を見ながら彼はそれを口ずさんでいた、高らかにですね歌っていた、だそうです。それを聞いたそのおっさんはですね、言いようのない感動に襲われてですね、これはすごいっていう思いもった。燃えてなくなっていく、滅亡していくっていうその自分の家の姿を見ながら、神を賛美できて、神もし我らの味方ならば、そういうふうに歌い得た。それはまさにいつも出来事の背後に天の軍勢を見ている、神の指を見ているから出来事に左右されなかったんじゃないだろうというふうに思うのです。私たちも今週いろんなことを見るかもしれません。でもその目が本当に一つでも神の指を見ることができたら、神の国を見ることができたら、願わないでは折れません。お祈りしましょう。天の父上様、私たちはどうしても自分の経験とまた自分の願いや欲にとらわれて、本当にいつも全ての背後にあなたが痛むことを見落としがちでありました。どうぞこの日お示しいただきましたように、自分を滅ぼしに来た者が圧倒的な強さを持って迫っている時にも、さらにもっと多くの天の軍勢が周りを取り囲んでいるということを見たエリシャの信仰のように、全てのことの背後にあなたの指を見ることができますように、そしてよく揺れ動いたり惑ったりするものでありますけれども、祈りに応えてあなたの御手の指を見出すことができるようにどうぞお助けください。我らの主イエス・キリストの御名によって